では10時になりましたので、これから礼拝を始めていきます。どうぞ席について心を整えてください。これから御言葉をお読みし、御言葉の水の洗いによって皆さんを清め、そして心の血を主に向かって、私たちは心を尽くし、思いを尽くして主に礼拝を捧げしたいと思います。イザヤの53章、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アーメン。愛する主よ、あなたがイエス様を送ってくださり、イエス様にすべての咎を、すべての病を、すべての罪を負わせてくださいました。それによって私たちはイエス様を信じる信仰によって義とされるものとされました。あなたを褒めたたえます。あなたを礼拝いたします。あなたを賛美いたします。これからの時、主の御手に委ね、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では賛美をします。感謝と喜びを。
Thank you.
白します。一言一言信仰を込めて告白しましょう。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神の神、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
口読文の35番です。朗読文の35番、イザヤの35章。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と彼らの神の輝きを見る。
その時、見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
荒れ野に水が湧き出て、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれている。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚かな者がそこを迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。
アメン。ではモアザンイナフです。 Thank you. 技術を行われた日本人を彼は満たして余らせてください。彼は手前にした。
You can reach out to him with that
permission.
He is your healer.
He
is more than enough for whatever your healing needs.
If you need his healing, why don't you just reach
out your hands to the Lord? Let it reach out his hand to you. Let him
reach out his hand to you. Let him reach out his hand to you.
Let him reach out his hand to you. その主を賛美し、その主を神といたします。私たちはその主に手を向かって差し伸べ、そして一切の必要を満たしていただきます。癒しをいただきます。必要な助けをいただきます。ではメッセージに入ります。ちょうど、歌ったこのモアザーイナフ、それを非常によく表しているメッセージになると思います。先週までですね、先週は、ヤイロとその娘が癒されるお話をしました。今日はその続きです。ちょっとお待ちください。先週はヤイロの信仰の話をしました。
で、ヤイロとイエス様がそのヤイロの家に向かう途中にある出来事があったんですけども、先週はその出来事を、ちょっと飛ばして、お話をしましたけれども、その途中の出来事も飛ばすことはできない非常に重要な出来事ですので、今日お話ししたいと思います。その途中の出来事というのは、長血の女が癒される場面です。マルコによる福音書の5章25節から、お読みしたいと思います。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることもできれば、きっと治る。と考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アメン。まず長血という病気について、お話ししたいと思います。長血というのは、長期間出血を伴う婦人病で、女性の生理の出血の状態が長く続く、そういう病気です。女性の方なら、分かると思うんですけども、生理の期間中は、非常に、失血しておりますので、動悸や息切れの症状があり、また体育とか仕事も生理ということで休んで良いことにこの国は、なっております。またイライラして、旦那さんに当たり散らしたり、あるいはとんでもないことをしでかしたりして、後でああどうしてあんなことしたんだろう、そういうふうに後悔することもあるかもしれません。とにかくこのご婦人は12年もの間毎日こういう状態が続いていたわけです。それだけでも非常に考えただけでも上ってなるかもしれないんですけども、それだけではありません。もっと良くないことに、レビ記によりますと、そういう、女性は汚れた期間、汚れたものだということで規定されております。安息日の集いに参加できません。また彼女が触れるものは全て汚れたものとみなされてしまいます。ですので彼女は12年間もの間ずっと汚れたもの扱いされ続け、そしてこのイライラとかめまいとかそういった症状に悩まされ続けてきました。また彼女は多くの医者からひどい目に遭わされたと、さっきお読みしましたので、彼女のその病さえも利用する医者もいたようですね。もちろんそういう医者ばかりではなかったと思います。とてもいい医者、腕のいい医者にも見てもらったと思うんですけれども、しかしどの良い医者も治すことができませんでした。しかも律法は非常に冷徹にも、あなたは汚れていると示す、ただそれだけで 何の助けもありませんでした、立法というのはその違反を示すために付け加えられ、そしてイエス・キリストに導くための養育係とガラテヤ書に書いてあります。ただ命を与えることができないという致命的な欠陥があります。命を与えるのは何でしょうか。これイエス様、アメン、そうです。彼女はですね、この病を患っていたがゆえにいろいろな支障をきたしていました。多くの資産を持っていたんですけれども、しかしその病のためにその全ての持ち物を費やしてしまいました。また、彼女はイエス様に娘よと呼ばれているのできっと若かったのでしょう。その若い年月、それも費やしていってしまいました。彼女がいつからその病にかかっていたかわからないんですけども、しかし若い女性にとっての12年というのはとても、貴重な時間です。その時間この病に費やされてしまい、一人ぼっちの寂しい人生を送っておりました。この病さえなければもっと有効にその時間も過ごすことができたでしょうし、お金ももっと有効に使うことができたでしょう。この病のおかげで生活のさまざまな活動の枷となってしまい、そして周囲からどんどんどんどん引き離され、取り残されていき、また病もどんどんひどくなっていく状態でした。皆さんもそういう何か生活の枷はあるでしょうか。この病さえなければもっといろんなことができた、こんな時代に生まれてさえいなければもっと有意義な人生を送ることができた、あいつさえいなければ、旦那がこうでなければ、妻がこうでなければ、こんな会社、こんな上司がいなければ、いろいろあるかもしれません。いろいろな不条理や、呪いがこの世の中にはあります。人生は平等ではありません。不条理で満ちております。しかしこんな不条理な世の中、こんな呪いに満ちた世の中から神様は解放、人を解放させようと思い、イエス・キリストというお方を使わされました。イエス様は全ての罪を許し、全ての病を癒し、全てのことを益と変え、栄光の富に従って皆さんをあしらってくださいます。さて彼女は、そのようにして過ごしていたある日のことです。今話題のイエス様がこの近くに来られたということを聞きました。あのイエス様、どんな病も癒してくださるイエス様、罪を許して汚れを清めてくださるイエス様、雷病さえも清めてくださったイエス様、体がどんどん崩れていく、そういう病さえもきれいにしてくださり、そして彼は全て その解決を提供してくださる、そのようなお方であると彼女は聞いておりました。そのイエス様が近くに来られる、彼女は喜び勇んで出かけました。彼女はどういうふうに行動したでしょうか。彼女はこう自分で告白しました。置物に触ることもできればきっと治ると考えておりました。イエス様の着物に触ることをさえすればきっと治される。ここのきっと治るという言葉は逆中の直訳を見ますと救われるということです。このお方のところに行けばきっと救われる、彼女はそう信じてイエス様のもとに近づきました。大勢の群衆が取り巻いていました。イエス様は群衆の中心にいます。生理の期間中は体操をすることも、大変ですね。体育は休みたいです。でも
その彼女の息切れやめまいといったそういった症状に関わりなく彼女は群衆を押し分けて進んでいきました。それはとてつもなく労を要することだと思います。大変なことです。でも彼女はイエス様に近づいていきました。私たちもイエス様から近づき癒しをいただくために、神の力をいただくためには、そうやって労を労してイエス様に近づくべきです。そして彼女はいよいよイエス様のすぐ後ろに来ました。イエス様の後ろですね。ヤイロ、街道管理人のヤイロは聖堂と正面からイエス様に近づいて、そしてイエス様に、ひれ伏しましたけれども、この女の場合はそれができませんでした。それでも彼女は癒されるんです。イエス様の衣の裾に手を触れた時、力が流れてきて、そして彼女の血の源が枯れて健やかになったことをその体に感じました。血というのは命の源です。その命の源である血がずっと12年間も流れ続ける、命を生み出さない、その病が彼女は癒されたわけです。信仰を持ってイエス様に手を伸ばすとき、たとえイエス様にその気がなくても、イエス様はこの女が近づいてきたなんて全く分からなかったわけですけれども、しかしその癒しの力は自動的にイエス様から流れてくるんです。衣の裾であろうが、衣の裾にイエス様を知らずに触れようが、それは流れてきます。それは信仰を持っているからです。イエス様は自分の中から力が出ていったことに気づいて、そして後ろを振り向いて、誰が私に触ったんですかということを聞きました。周りは大勢の群衆がいます。その質問自体非常に不思議なことと弟子たちには見られたんでしょうか。こんなに大勢群衆がいるのに、あなた誰が私に触ったんですかと聞くのですかと。しかしイエス様は自分から力が出ていったことを感じましたので、その力が出ていった先を探し回りました。その女はそれを見たときとても恐れました。なぜなら彼女は、立法的には汚れていた状態、もう彼女は清いんですけど、汚れた状態のままイエス様の衣の裾に触れたからです。汚れた人が触るものは汚れるという規定があります。そこで彼女はありのままをイエス様に全て告白しました。自分がどういう素性であったか、12年間どんな思いをしてきたか、どんな状態であったか、そしてイエス様の衣に触れさえすれば癒していただけると私はそう信じておりました。そして実際その通りイエス様の衣に触れた時、癒しをいただきました。イエス様はこう言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様はそういうふうに信仰を持って近づく者を喜んでくださるんです。たとえ汚れた人間がイエス様に信仰を持って触れ、イエス様に汚れた人間が触れたとしても、イエス様は汚れを受けるお方ではありません。祝福の源のお方です。癒されるんです。汚れたものは清くされるんです。私たちは異邦人です。日本人も韓国人も汚れた民族として立法では規定されているんですけども、信仰を持ってイエス様に近づくとき、私たちは清い民とされるんです。この場面において大勢の群衆がいたんですけども、しかしそう、この癒しの力をいただいたのはこの長血の女だけでした。群衆は大勢いたんですけれども、死者の復活という奇跡をいただいたのは この街道管理人ヤイロが信仰を持ってイエス様のところに来て、そして申し述べたからです。このヤイロの娘も街道で育って、街道管理人の家で育ちましたので、それ12年の間ずっと礼拝に参加して、そして大勢の人たちから街道管理人の娘ということで可愛がられてきたと思います。しかしそれでも死の運命からは逃れることができません。死はいつ訪れるか分かりません。皆さんもいつその死が来るか分からないでしょう。どんなに幸せの絶頂の中にある人でも、あるいはその逆の状況であったとしても、それはいつ来るか分かりません。また長血を患う女も、なりたくてこんな病にかかったわけではありません。人間は基本的に不条理なこの世の中を生きております。それに対して律法は何の効き目もありません。ただ私たちのうちに罪があるということを示すだけです。私たちは神様の要求することを何も行うことができないと、ただそれを示すだけです。ちょっとガラテヤ書を見てみようと思います。ガラテヤ書の3章19節からちょっとピックアップして読んでいきたいと思います。ガラテヤ書の3章まず19節では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。まず律法というのは違反を示すものであるということが書かれてあります。そして付け加えられたものであると書かれてあります。もともとある約束がありました。アブラハムに与えられている信仰による義の約束です。それに対して付け加えられたものなんです。何のため、神様のその規範、神様の要求する一定水準を示すために付け加えられました。21節から21節の途中から読みします。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。ここでもしもと仮定法で書かれてあります。与えられた律法が命を与えることのできるものであったら、仮定法が使われているということは律法は命を与えることができないということです。事実この街道管理人の娘も律法に守られた12年ではありましたけれども、しかし、その死の運命から逃れることはできませんでしたし、この長血を患った女も12年の間、自分は汚れているとただ示されるだけで何の癒しもいただけませんでした。律法というのは過酷な要求要求要求、それをするだけの、そういう厳しい旦那のようなものです。しかし私たちはイエス・キリストにあってその律法に対して死んだものとされました。イエス様、この長血を患う女もイエス様に信仰を持って触れた時、それまでの自分のその罪々がイエス様のによって信じる信仰によって死に定められ、そしてイエス様から流れてくる新しい力によって新しい命を得ることができました。このヤイロの娘もその父親のひたすらの信仰によって、この女、ヤイロの娘自身は何の信仰もなかったかもしれないので、でも生かされました。命が与えられました。この2人の女、12年という 年月が書かれてあります。ヤイロの娘の方はきっと愛情に満ちた立法に守られた12年であったかもしれません。しかし死にました。この長丁を患う女は12年の間人々からのけ者にされ、そして苦しい、そういう12年でした。12という数字は、永遠の支配を意味します。聖書の中に12という数字はいくつも出てきます。まず、12弟子という言葉がありますね。また、12部族、イスラエルは12部族があります。つまり永遠の支配、神様は12人を通して統治される、支配されるということです。神様の主権を意味しております。神様はその主権を持ってどんな境遇にある人でも、この長血を患う女は律法の中によって、律法によって汚れたものとされておりましたけども、それを救うこともイエス様はお出来になる。ヤイロの娘は、死にましたけれども、しかし新しい命が与えられる。イエス様はどんな状況にある人でもその主権を持ってきちんと癒し、きちんと救って、きちんと永遠の命を与えてくださるんです。いずれにしても救われたのは信仰によってです。このヤイロの娘も、また長血を患う女も信仰によって救われました。信仰は私たち自身を救い、そして、家族をも救います。使徒の働きの16章32節には書かれてあります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。あなたが救われるのは何によりますか？信仰によって。あなたの家族が救われるのは何によりますか？信仰によってです。信仰によって私たち自身も、また自分の家族さえも救われるんです。私たちも、興味本位を持って近づいた群衆、大勢の群衆のようではなく、信仰を持ってイエス様に近づいて、イエス様に向かって手を差し伸ばして癒しの力をいただく、必要の満たしをいただく、そのようなものでありたいと思います。では一言お祈りしたいと思います。感謝いたします。誠に主よ、あなたは私たちの病を負い、私たちの痛みを担ってくださいました。私たちのこの不条理に満ちた世の中から救い出すために、あなたは究極の不条理を受けてくださいました。罪のないお方が罪とされる、それは私たちの身代わりのためでした。私たちの背きの罪のためにあなたは差し通され、またあなたの受けた懲らしめによって私たちは癒されました。あなたの血傷によって私たちは癒され、あなたの受けた鞭、あなたの砕かれたその体によって私たちは栄光の富を受けるものとされ、神のことをされるものとされました。なんという救いでしょうか。主よ、あなたを讃えます。あなたを主とします。今主よ、あなたに向かって手を伸ばし、あなたの栄光の富をいただきます。この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美です。イエスは勝利を取られた。 では前に出てきてください。大丈夫です。
はい、どうぞ。はい、どうぞ。イエスは 勝利を取られ
ました。
日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えた、限りなく万事のものなればなり。アーメン。では、最後に祝福の祈りを、皆さん自身で祈りたいと思います。修法の、めくったところに左下の方に四角がいっぱいあるやつがあります。その四角に自分の名前を当てはめて祈りたいと思います。例えば私はカズヤという名前ですので、ここの四角にカズヤを入れて祈りますので、皆さんはそれぞれ自分の名前を入れて祈ってください。では祝福の祈りを祈ります。主は仰せられた、必ず私がカズヤを解き放って幸せにする。必ず私は災いの時、苦難の時に敵がカズヤに取りなしを、ね、頼むようにする。もしカズヤが卑しいことではなく尊いことを言うなら、カズヤは私の口のようになる。私はカズヤを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはカズヤと戦っても勝てない。私がカズヤと共にいて、カズヤを救い、カズヤを助け出すからだ。カズヤの主イエス・キリストの名前によって、アーメン。アレルヤ。アレルヤ。
では礼拝をここまでにします。最後に報告をいたします。ちょっとここにですね、すいません、書き忘れてしまったんですけども、私と河合幹事と、それから水野夫妻、ここに水野夫妻と入れておいてください。水野夫妻は、新潟の教会に8月の4日から、7日までの間、新潟グローリーチャペルの方へ奉仕へ出かけます。その間も蒼天祈祷会や、夕方8時の祈祷会があります。で、夕方8時の祈祷会を、私たちがいない間、笠原姉妹が導いてくださいます。とても恵まれた 時となると確信しております。では、後ろの方で、お茶の用意ができておりますので、どうぞ皆さん交わってください。
お茶でした。
お茶でした。